こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマはリーダーシップ応用です。ぜひリーダーシップ基礎もう一回聞いてみたり、もしくは YouTube でも絶対達成プライム会員は限定で見ることができますので、リーダーシップ基礎まだしっかりと聞いてない、聞いたんだけど見たんだけど忘れちゃったっていう方は、そこからぜひ戻って勉強してこの応用編を聞いていただきたいと思います。まあ、リーダーシップ基礎はすごく反響が大きかったですね。やっぱりこれを聞いている方のほとんどが組織リーダーとかそういう方だからだと思います。それではまず第1部は空気編です。人に最も影響を与えるのはもちろん環境です。組織の空気、組織の文化をどう良い状態にするのか、これについて解説をしました。第2部はモチベーション編です。モチベーションについてしっかり詳しく理解しておきましょう。第2部で詳しく解説しました。第3部はセンスメイキング編です。困難な時、どのようにその困難なシチュエーションを乗り越えるのか。このセンスメイキング理論というものを解説していますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。リーダーシップ講座空気編です。私の書籍、空気で人を動かす。この書籍からリーダーシップを発揮させるためには何が必要なのか、その話を今回はしていきたいと思います。リーダーシップって何かというと、部下だったり、組織だったり、あるべき姿、ありたい姿、そこに持っていくまでずっとリードする役割、責任がリーダーにあるということです。今回は空気編ということで、組織の空気、組織の風土、組織の文化みたいなもの、これが人の行動にものすごく影響を与える、これ皆さんも理解できると思います。私が例え話を今からしたいと思います。例えばですね、皆さんの会社で営業支援システムが導入されるとしたとします。めんどくさいなと思う営業さんも多いと思うんですよね。例えばお客様と名刺交換をします。その名刺情報を毎回その営業支援システムに入力しなくてはならない。そして当然名刺交換した後はお客様のところに電話をかけたり、訪問したり、打ち合わせをしたり、商談を重ねていって、でお仕事をいただく、その一連の活動情報を営業支援システムに入力していかなくちゃいけないということがあるわけです。ところが今までそういったシステムを使ってない人からすると現状維持バイアスがかかりますので、いやそれって本当にやらなくちゃいけないんですかとか、そんな面倒くさいことをやって一体私たちに何のメリットがあるんですか、それは社長のため、マネージャーのためであって現場の営業のためじゃないと思うんですけどいかがでしょうかとかね、反論したくなるわけですよ。その気持ちとてもわかります。実際は一人一人の営業にも回り回ってとてもメリットが高いものなんですけど、それをなかなか理解できない人っているわけですよ。だけどそれを使いこなして情報共有が促進されて、そして営業の生産性がアップされている状態に持っていくことがリーダーの務めなわけですよ。ですからとにかくやるんだと言ってリーダーがみんな言い聞かせたとしますよね。例えばでみんなが分かりましたやりますとしぶしぶ言ったとします。でも1ヶ月2ヶ月3ヶ月経っていったらだんだん1人2人3人とやらなくなってしまう人が出てきた、もうそれやらなくてもいいですかとか言い始める人がいたり、例えばこの情報って私入力しなくてもいいですか、まあ、ここだけはやるんですけどみたいに自分勝手に判断してその情報システムの運用を決めたりする人が出てきたりする。そうするとおいおいおいって言いたくなりますよね。もちろんやり方を変えなくてはならないんだったらみんなで決めてルールを変更するのはいい、だけど勝手にやめてもらったり勝手に自分なりにルールの解釈を変えてしまってはいけないんだってリーダーは言いたくなるじゃないですか。これってやっぱり空気の問題なんですよね。空気を4つに分けて表現したいと思います。一番上が強い緊張状態です。これゴムみたいなものをぐーっと伸ばしているような、まあ、そういうイメージをしてもらえればいいんですけど、端と端っこぐーっと持ってるからピンと張り詰めている。ですから一番は強い緊張状態、これあんまり良くないですよね。そうではなくって2つ目、適度に緊張してる状態ですから、ぐっとは引っ張ってないんですけど手を緩めてしまうとダラーンとなってしまうのでいい感じで引っ張ってる、これを引き締まった状態って言いますよね。 ヤーキズ・ドットソンの法則というものがあります。これ非常に有名です。ヤーキズ・ドットソンの法則というのは、適度な緊張感があるときが最もパフォーマンスが高くなる、こういう法則なんですよ。ですからこの2番目が最も集中力が高くなって効率が良くなる、生産性が高まる、その人その人のパフォーマンスが最大化するということです。ですからリーダーは常に2番目の状態、適度に緊張している状態でいること、これはねとても重要なんです。メンバーそれぞれが。3つ目が緩んできた状態です。緊張は緩んでんじゃないのって言いますよね。4つ目は完全にたるんでる状態。この3つ目と4つ目の違いをもう少し具体的に説明したいと思います。高速道路を車で走ってる、そういったシチュエーションは皆さんイメージしていただきたいと思います。一番上はアクセル踏みすぎ。高速道路に乗ってて緊張してるわけですよ。120キロとか130キロ出して走ってしまっている、これ非常に危険ですよね。2つ目は適度にアクセルを踏んでいる。ですからこの高速道路80キロ90キロぐらいで走ろうかなと思ってる、そしたらそのスピードでずっと行ってる状態、これ一番いいじゃないですか。ちょっと70キロぐらいに落ちてきたら、アクセル踏もうと、100キロぐらいになっちゃったら、アクセル緩めようと、自分で適度に調節するわけですよ。これが2番目、いい感じですよね。では3番目はアクセル緩めてる状態なんですよ。ですから80キロ90キロぐらいで走ってって言われてるにもかかわらず、50キロとか60キロぐらいになってきちゃったという、そんな状態。この4つ目の状態は完全にブレーキを踏んでる、ブレーキ踏み始めてしまってもう止まる準備を始めた、こんな感じ。ですからさっきの営業支援システムで言いますと、もうここは私入力してません、やってません、この1ヶ月間は誰と名刺交換しても名刺情報は入れてないし、お客さんのところに電話しても訪問してもその情報入力全くやってません、ダメだったですかみたいな感じで開き直ってしまう、これ4つ目の状態。3つ目はやらなきゃいけないとは分かってるんだけど、ついつい先週忘れちゃった、もしくは昨日入力しなくちゃいけないのを今日慌てて入力してます、すいませんみたいな、そんな状態ですので、この3つ目のちょっと緊張が緩んでる状態だとまだ指摘しても OK じゃないですか。ですからリーダーは相手の状態に合わせてコミュニケーションを取っていかなくちゃいけないということなんですね。ですからまず1番の人に対しては、そんなに緊張するなって、アクセルベタ踏みだからちょっと肩の力抜いてよって言う必要がある。この2つ目の状態、適度な緊張状態の方は OKOK って承認するだけでいいですよね。重要なのはこの3つ目の状態ですね。ちょっと緊張緩んでんじゃないのと、なんで選手のデータを入力してないんだ、昨日の商談の情報は昨日のうちに入力する、1日経ったら思い出すのに時間がかかるんだから、まとめて入力しようとしない、入力する情報の質も悪くなっていく、だからルールとして今日入力しなくちゃいけない情報は必ずその日のうちにやれっていう話だったじゃんと、最近緩んでるよって言って引き締めることが必要なんですよ。これはリーダーの役割ということです。じゃあ4つ目の状態になったらどうすればいいかっていうことなんですけど、はっきり言います、4つ目の状態に持っていってはいけないんですよ。この状態に持っていってしまったらリーダーの責任です。先ほどの高速道路に乗っている車の例えで言いますと、もうほぼストップしてしまっている車が高速道路の路肩の方に寄せて、もう車を止めて車から出ちゃってる状態、そんな感じですよ。もう一回乗って80キロから90キロぐらいのスピードでずっと行きなさいって言っても、なんでって言いたくなりますよ。もう完全に緊張がなくなっちゃってる、もう完全にたるんじゃってるから、そういう人は目的とか理由を聞いてくるんです。最初に言ったにもかかわらず、先ほど言った営業支援システムの導入で考えたときに、そもそもこの営業支援システムなんで入れたんですか、私最初から反対してましたって、その導入を決めた時にすでに説明していて、でみんなも分かりました、とにかくやってみますって言ったにもかかわらずまた聞いてくるわけですよ。そうするとリーダーとしてはまたかってなるじゃないですか、言ったじゃないかとか、みんなで合意したじゃんって言いたくなりますよね。非常にコストがかかるんですよ。言われた方もストレスがかかるし、もちろん言わなくちゃいけないリーダーもコスト、ストレスがかかりますよね。何なんだよと、ちゃんとやってくれよって言いたくなる、その気持ちはわかるんですけど、でもリーダーの責任です。ここを見逃してるからです。ですからしっかりと洞察しなくちゃいけないんですよ。冒頭にお話しした通り、リーダーシップっていうのはなんだかんだ言って精神論的なものなんです。 理屈とかそういうものではなくって、とにかくやるんだと。このシステムをきっちり使って情報共有して営業の生産性を上げる、そのあるべき姿の状態まで持っていくんだっていう、それがリーダーの務めなんですよ。ですからその責任は負わなくてはならないので、きちっとメンバーの姿勢とか言動とかをチェックする、洞察して、ちょっと怪しいなと、この表現で言うとブレーキを緩め始めたんじゃないの、80キロ90キロで巡航していたのに50キロ60キロぐらいに落ちてきてる、大丈夫っていう、たるんでしまった状態で初めて指摘するようではいけません。リーダーの重要な役割です。組織の空気をしっかりと健全な状態に保つ、そのためには適度にしまった空気を維持させていくことが重要なんですね。だから例外を作ってはいけない、ルールにのっとった行動をしていない人がいたらきちんと引き締めるっていうことが重要です、まあ、よく中だるみって言いますよね。中だるみはさせないように、しかるべきタイミングでしかるべき指導をする、これがリーダーの務めということです。今回の講義は以上です。ありがとうございました。